鈴木三重吉作武将物に。やはり昔この親子にも負けない武将物が江戸にいました。ある時おかみさんに頼まれて、おかみさんの病気が治ったお礼参りに身延山へ出かけることになりました。武将物は自分の信心からお参りするのではないのですから、出かけるのが億劫でたまりません。いよいよ立つという朝もおかみさんに引っ張られて、しぶしぶ門口まで出て行きました。じゃあ行ってらっしゃい。さあこれはお弁当ですよ。
すまないが、ちょいとそれを俺の首へぶら下げてくれ。手を出すのが面倒だから。
まあ呆れた。はい、それから財布落とさないようによく気をつけていらっしゃいよ。
よしよし、わかった。ついでにそれも懐へ入れてくれないか。
はい、ありがとう。
それからもう一つ、ついでに背中をどんとついておくれよ。
それはまた何のためです？
だってついてもらわなけりゃ歩き出すのが億劫だ。
おかみさんは仕方なしに背中をどんとつきました。すると武将者は懐で押したままふらふらと向こうの家へ入っていきました。
おい小僧、誰だい今のは。勝手元をくぐって裏の方へ入っていったじゃないか。
と向かいの家の亭主が言いました。
ああ、お向こうの旦那ですよ。裏の塀のところに後ろ向きに立っておいでです。
もしもし、どうなすったんです？
なあにね、ちょいと身延山へお参りしようと思って出かけたところですがね、うちのやつが背中を下手についたので、こんなところへ飛び込んでしまったのです。いい塩梅に裏口が閉まっていたからここで止まったようなものの、この木戸が開いていたらどこへ行ったか分かったものじゃありません。
まことにすみませんが、どうか身延山の方へ向けてどんと突き出してくださいませんか。
これは驚いた。
おい小僧、お前も来い。
そら、どしんと二人が突き飛ばしました。
いや、ありがとう。お邪魔様でした。
武将者はやっと歩き出しました。そしてとうとう身延山へ着きました。
もしもし、あなたと。
武将者は群がり集まっている参詣人の一人に呼びかけました。
まことにすみませんが、私の懐に財布が入っていますから、中から一銭出しておさい銭箱へ投げてくださいませんか。
おやおや、手でもおいためになったのですか。
はい、おさい銭を出しましたよ。
はい、あげました。財布の紐もこの通りちゃんとこう結んで、
はい、懐へ入れときますよ。
いや、どうもありがとう。ついでに私の代わりに手を合わして拝んでくれませんか。
え、それはまたどういうわけですか。
なあに、手を出すのが億劫だからですよ。
驚いた人だね。じゃあ手だけは私が合わすから、拝むのは自分で拝みなさいよ。
武将者はそれでともかく参詣を済ましたので、やれやれと思いながら山を下っていきました。すると下の方からよれよれの汚い着物を着た男が大口を開けたままぶらりぶらりと登ってきます。武将者はその男を見て、
ははあ、あいつはよっぽどお腹が空いていると見えるな。何か食いたい食いたいと大口を開けている。
よし、俺のこの弁当を食わしてやろう。俺は食うのが面倒くさいので、うちから持ってきた弁当をまだこうしてぶら下げてるんだ。あいつに食ってもらえば世話がなくていい。
ああ、もしもし、
なんだい。
と相手の男はろくに見向きもしないでそっけない返事をした。
あなたは大きな口を開けておいでだが、よっぽどお腹が空いていらっしゃるのでしょう。わしのこの弁当を食ってはどうです?
いや、別に腹なんか空いてやしませんよ。
と、その男はやはり大口を開けたまま面倒くさそうに言いました。
ではどうしてそんなに口を開けているのです?
傘の紐が溶けかかっているんですよ。結ぶのが億劫だから、こうして顎で止めているんです。
へえと、さすがの武将者もこの男には呆れてしまったということです。